茶ぶりで選んだ朝メールして、おっと思ったんだけど、じゃあ、M5 さんからいきますかね。
はい。はい、でも、絞りきれなかったんですよね。
めっちゃ書いてますね。
めっちゃ書いてあるんですよ。細かく。そうですね。お化けキャッチ。
ちなみにちょっとあれですけど、はい、今その、学童にはいくつぐらいゲームがあるんですか？
そうですね、
結構あります。
もうここに書いてあるやつが書いてある、あの持ってるんで、2、4、5、6、7、8、9、10、30か40はあるじゃないですかね。
あ、結構ありますね。
多分結構ある方だと思います。でもやっぱりタイムラインとか見てて、全然知らないゲームとかあるから、あ、まだまだ足りないなって。
いや、あれで1個のゲームいっぱいあっていいですよ。
いや、それが足らんのですよ。やっぱりゲームって 4,5 人じゃないですか。で、うちの子たち50人ぐらいいるので、
あー、じゃあ足んないですね。
全然足んないですよ。
そこで秋も早い
から。そうなんですよ。確かもう本当に回転が早いので、
かもしれない
ですね。そう、そう、そうなっちゃうんですよね。ということで、そうですね、あのスゴロク部門とかじゃダメですか？
いいです
よ、いいんですか？スゴロク部門だとやっぱり猫とネズミの概です。
あー、はいはいはい、いいですね、はい、
はい、あれは素晴らしいですね。何が素晴らしいかっていうと、あのスゴロクでよくあるのが、あのなかなかゴールにたどり着かない、上がりまでいかないっていうか、なんか止まらされたりとか、なんか戻らされたりとか、とかあの最悪スタートに戻るとかで、結局だれちゃうじゃないですか。だけどもう本当に猫が2周するまでには絶対終わるっていう、あの思い切りの良さっていうのか、スリルですよね。あの猫が迫ってくるか。
そうですね、食べられちゃうから。
食べられちゃう感ありますよね。本当に、だからあれはもうキャーキャー。しかも何が素晴らしいかって、あの食べられちゃった子も猫を動かすっていう仕事があるじゃないですか。だから結局全員参加っていう、だから誰も、まあ、あ、食べられたって悔しい思いはするんですよ。それで終わらないで、ちゃんと最後まで参加しきることができるっていう、もうそれは素晴らしいですね。
そうですね、あの暇な時間ができちゃうと、やっぱりゲームのっていうのを前休みになります
もんね。そう、やっぱり本当に、なんだろう、あの負けたけど、もうやられっぱなしじゃなくて、次は1位を食ってやるっていう、そう、そういうあの気持ちの切り替えができるじゃないですか。だからそこが本当に素晴らしいと思います。
あれは結構昔からもありますし、
はい、
もう結構前のゲームですからね。ちょっと前のゲームです
ね、はい、そうですね。
なんか、キッズ賞
とかね、撮ってます、撮ってます。今私が持ってるやつは耳がフェルトじゃなくてプラスチック、
はい、
なんで、だけどすごいネズミ可愛いじゃないですか、尻尾もつろっとついてて、だからもうあれを下ろすときに、子供たちに尻尾を持って振り回すな、耳を持つなとか、猫で遊ぶなとか、もうすごいコンコンといて、私が買おうとしたとき、売り切れてたんですよ、アマゾンで買おうとしてたで、半年ぐらい待って、やっと買えたので、もう子供たちにコンコンと、
割り方ないもんだよね。
そう、割り方ないんですよ、しかも、そう、予算使い切っちゃう感じのする高さなので。
割と高いから、あれ結構、僕も持ってはいないですけど、あんまり思ってないですけど、
はい、
子供が悪いから欲しいかなと思ってるんで。
そうですよ、あれ、誰が遊んでも楽しいですよ。
でも、高校のサイコロクラブに参加してないから。
あ、そうですね、オチが猫でピャーンっていう感じで。
サイコロハですね、
オチ。はい。だから、あれはおすすめですね、本当に。あれが楽しくない。逆に聞いてみたいな。
スゴロクライブのゲームってやっぱり日本人は好きですよね。
好きですよね、
うん、昔からありますよね。モノポリも言うとそうですし。
そうですね、私未だにモノポリの良さがちょっと分かんないので、誰かまたレクチャーしていただきたいなっていう。
多分まあ今やれば分かっちゃうと
思う。多分そう思いますね。
今だから何十周年が出るか
も。あ、本当ですか。
チャチャ
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ。2つ目はそうですね、今スゴロク部門、あ、スゴロク部門、お化けだと、
あ、はいはい、
はい、あの、かぶってかぶってるっていう、あれ、すっごい私は苦手なんですけど、子供大好きなんですよ。
そう
はい、私、記憶力が悪いので、
メモリー系ダメです。
メモリー全然ダメですよ。一番最初に与えられたのがメモリー系なくてって、もう全然メモリーが働いてないっていう、もう自分でこう、かぶせて、自分で動かしたくせに、もう分かんなくなっちゃうって。ただなんかそこがまた面白い、なんか外れても面白いみたいなね、子供は。なんか あれこそ勝ち負けがあるけど悔しくないっていう、なんか自分がこう自信満々でこれだって動かしたやつがあれみたいな時に、クソって不思議とならないんですよ。
そうなんです
か。そうそう、しかもそれが NPC だと余計なんか嬉しいみたいで、どっちも勝たないじゃないですか。なんかそれがすごい、なんか、あ、そんなことない、NPC だと勝つまでやるのがあれば。そう、だからあれはすごい、あの、不思議と子供とずっと欲しいです。
ナイラモンドやりました、
名前。やってないです。
あれも苦手ですね、怒られて
る。怒られてる。本当
に。12種類も生まれてたんで。
もう意味わかんない、それ。なんですか、それ、天文学的数字です。私にとって。
なんかまだ10何種類あって、はい、まあ5枚ですかね、多分あるんですよ。うん、で、めくっていくと、初めて出た、はい、あの絵には名前を付けるんですよ。
はい、
なんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃ族は、はい、名前を付けられて、もうすぐ忘れちゃうから、名前を呼んであげてくださいっていう
よう
な
こと
があって、まあ、それは、まあ、変な。で、結構ミカみたいな格好したとか、
はい、
なんか、いびつな格好してるんですよ。
はい、
で、1枚目に名前付けるんですよ。
はい、
続きで書くのが。例えば、ヤクチマリア
B さん。
はい、そこなんか、覚えてたのは、北海道の秘密ですね。で、次に出た時には、
はい、
そう名前を呼ぶんですよ。
はい、
ヤクチマリアって
言われて。
でも、5枚ずつ12種類いるんで、
はい、
来ない場合があるん
だな。ああ、なるほど。
で、12個名前を付くんですよ。
はい、
それはランダムで自分で出てくるんです
よ。はい、
で、なんじゃもんじゃ、誰かの絵枠だな。で、あの、例えば名前呼んだら、今までのそのめくってた全部回るんですよ。
はい、
で、でも誰か呼んだのって、頭頂一番上と、はい、めくった札が一緒のなんじゃもんじゃって
言うん
ですよ。
はい、
で、最終的に、あの、多い、獲得した枚数が多いですけど、
はい、
子供でやってなんじゃもんじゃ一番ひどかったのは、
はい、
なんとかするのお母さん。いるんですよ。いるんですよ。何件いるので、ポケモンだったりとか、一番しか自分かしらやめないけど、
はい、
だから覚えないけど、なんとかするのお母さんって言うんですけど、絵がひどいんですよ。なんかこう、クリクリパーとかなんかで、ね、ポケメだってね、ポップカードを飛ばしてあげましたもん。一般に呼んだらなんか後ろにいて、ね、入ってあげたもんね、ああいいって。そしてね、メモリー系ですけど、なんじゃもんよ。
面白い。
まあ、今結構昔ちょっと前はロシアの輸入品だったんですけど、
はい、
最近スゴロクさんが手に入ってマネスタでも買えるので、
そうですね、スゴロクさんとスゴロク屋さんとか、うん、
でもね、なんかそのゲームは2回やるんですよ、必
ず、はい、
2回やると、はい、名前全部オール付け直しになるんで、
はい、
卵、みかんちゃんは前の名前だった
あ、そんなゲームなんだ、でも面白いと思う、
今、何も入ってきてると思うんで、
はい、
ゆむこさん苦手かもし
れない。あ、苦手ですね。本当に。
学童だと、はい、なんとか食うとかになって、
あ、泣く子出る、絶対。絶対泣く子出
る。家族がいると、なんとかさんが一番つる。あとは1日6回やったら、ひひでした。
メモリーが。
そう。死ぬ、それは2個前のゲームだから。あ、そうか、もう無理と。
そう、あの、本当にメモリー使い果たしちゃう。つらいですよね。
じゃあ、3つ目は。
いっぱいあるな、本当に。おすすめですか。もう多分これリスナーの皆さんそれ知ってるわみたいな。
あ、いいじゃないですか。
いいじゃないですかね。子供とやっておすすめ。五本の数字はおすすめ。
あ、そうなんですか。結構、はい、あのゲームはゲーマーゲームじゃ
ない。そうですか。あ、なんかあの負けなきゃダメっていう。
はいはい。
その発想がなんか面白いらしくて、でも。かといってルールそんなに難しくないじゃないですか。だから勝つ、あの、なんだろう、負けるためには勝たなきゃいけないって、それがなんか悩ましらしくて、でもその悩ましさがすごい心地よいらしくて、そうですね、あの4年生からではすごい好きですよ。
へ
ー、そうです。でも、もうすんごいうるさいんですけど、あのキュウリのトークなんてないですか、あれもゴーヤだゴーヤだってすっごいうるさいですよねゴーヤだゴーヤだって、キュウリお前はゴーヤ見たことあるのか、
まあ、
ゴーヤ
でいいやよ。5本のゴーヤにして、
はい、
中に沖縄にしてくればいいです。
いや、
ナンクロナイターです。
ナンクロナイターってあだとか言ったりするか、無理無理無理。
そんな感じですか、いつも。
そうですね、いや、かなり絞ったんですけど、もっといっぱい言いたいのはあるん
です
けど、
いっぱい
書いてます。小腹川とか好きです
よ。小腹川ですよ。
やっぱりギャンブル好きです。あ、ギャンブルみたいな、掛け事ってやっぱワクワクしますよね。
小早川
ですか。小早川ですか。ダメですかね、小早川。いや、なんか思ったから、なんか
その、ね、出てくる態度がだんだんゲームは分かりますけど、
はい、
あ、そうなんですか。
あ、そうですね、私がどっちかって ていうと低学年よりも高学年と遊ぶことが多いので、はい、私はすごいやっぱり子供っぽいから、はい、逆に低学年となんかうまく遊ぶっていうか、もう本当高学年と子供みたいにうわーって真剣勝負しちゃうんで、そうなんですね。だから本当になんか小さい子私見ると怖いみたいで、よくなんか泣かれてましたから。そうなんです。
ガチすぎて、
ガチすぎてすぐなんか泣かれてます。で、大きくなるとなんか、あ、人間なんだこの人って。あ、小さい子が見るとなんか妖怪みたいな、
モンスター
みたいな、モンスターみたいな感
じ。まあ、妖怪入ってねえ
やつだ。いや、そうだ、ね、いや、モンスター、あ、そうか、小早川。でもこれなかなかルール浸透することをしない子がいて、
まあ確かにちょっと最近の、なんていうの、回転産業とかあるんですけど、あそこのウィンクさんのゲームってピンとこない人はピンとこない人います。
そうですね、ゲームは本当に来る子は来るんですけど、不思議だな、とても絵だけやんっていうのが全然伝わらなくて、で、私がやっぱり短期なもんだから、立てない絵だけやんを言いすぎて、もうこのゲームやらないって逃げられたこともあって、
それはもう雰囲気早まって
た、ね、すいませんっていう、もうインストが超下手なもんで。そうなんです、やっぱ時間が限られてるので、もう死ぬ気で覚えろっていう言葉を置いてからインストしたりとかするので、そうやっぱり子供が泣いたりとかすると、もうゲームそっちのけでやっぱそっち行かなきゃいけないので、だからやっぱりもう本当に死ぬ気で覚えろって言って、やっぱ6年生とかいると、やっぱりある程度遊んでるので、もうお前に任せたって言って、もう俺すごいんだよって言いながら教えてるんですよね、6年生も。そうなんです。でも本当にラビリンスもおすすめしたいな。
ああ、いいですね。
そう、ラビリンスいいですよね。あれも中学生とかいいですよね。
最近また買えますね、ですね。あ、まあ、
早かったっけ？ラビリンスですか？そうです。私最近買えましたね、ラビリンスは。
あ、買ってますね、
はいはいはい。あ、最近買ったのペンギンパーティーも買った。
あ、ペンギンパーティーね、
本当面白いですね、ペンギンパーティー、もうやっぱりこれも老舗、あ、違う、
大体芸者さんの、
そうですそうです、
ちょっとなんかヤフオクで行こうとしたら若干ちょっと前に
そうそう、やっぱり見た目がもう色だけなので、そう難しくもないですし、でもちゃんと考えるからどんな子でもできる。そしてなんかすごい、でもテーマ性があれ変ですよね。なんでパーティーやってて写真食べられるんだっていう、もう子供たちがそっち気になっちゃって。
あれは簡単ですよ、
はい、
なんかタワーになっていって、はい、失敗食べられるのは、はい、失敗して海に落ちちゃったんですよ、は
い、そうなんですけど、パーティーなんだよねって、なんでそんな怖いこと質問っていう、
あ
そう、もう本当に、しかも射撃フープのご皮分あるじゃないですか、あれなんか口元とか薄らないじゃないですか、もう確実に食べてるやろこれ、もう子供たちがすっごい気になっちゃって、
あれも負けついなゲームですもんね。
そうですそうです、
勝てるゲ
ームじゃないですか。そうですそうです、食べられないやつが、あー写真食べられたそうなんですよ、本当にこの結構ストーリーも楽しめてるからいいなと思いますね。ボーナンザとかもやりますしね、うちの子たち。ボーナンザの何がいいかって、手札公開するじゃないですか、ズルもしようがないですよね、あれも、まあ、多少手札の位置よ、って思いますけど、やっぱりオープン性なので、なんか隣の子をよくなんか覗いたり覗かないとかで、うちの子たち結構喧嘩になったりとかするんですけど、あれはもともと見せるやつじゃないですか、だから、あ、これも秀逸だなって、ズルのしようがないっていう、そうですね、なんかもう、すみません、全然絞れないです、
じゃあ、持ってるゲームを、
はい、
じゃあ寿司ダイスですね、
はいはい、
子供と遊ぶ時、これは多分年齢が低い順番いくと、まずこれがね6歳以上ですね、
はい、
これは実際に、外国のゲームですけど、はい、日本 の, 愛知県ヘムソツイさんが、
はい、
バオバオが咲
いてる、
日本語訳されてるんですけど、なんかおじいちゃんが買ってって子供と遊ぶわっていうお盆前に買ったらしいんですけど、まあ、さっき高校に見せましたけど、カードとダイスとベルが入ってまして、
はい、
子供的にベルでこうやって押すのつけて
るんですよ、
まあ、ハリガリだったりとかっていうのもあるんですけど、はいはい、まあ、カードに6色の絵が描いてまして、それに対応したサイコロがあるんですけど、サイコロによってはその出目がないこともありますので、その出目をいち早く出して、そのカードと一緒の出目を使ったの方が勝ちてます。一応2人から6人ですね、このゲーム20
人6人もできる、
うん、素晴らしい。またそのルールがありまして、でポイントとしては、さっきサイコロにその出目がないことに気づかないと、はい、ずっと振り続けて
かわいそう。
その間、
で、もう一個こっちは黒いレベルのドクロマークがありまして、それを出しちゃって、それを相手に見られてしまうとヤックっていうことになって、振ったダイスが全部振り出しちゃう。なので、無限に遊べる。
すごい、すごい拷問に等しいかもしれない。
無限に遊べるね。やっぱりこう、複数人でも遊べるし、周りで、僕聞いてて思うんですけど、この間二次会も思いますけど、周りで見てて、やってみたいとか、はい、面白そうだっていうゲームも、ちょっと知らないんですけど、にやっぱり適してるかなと思って、6歳から寝て、絵とサイコロの出目がこう全部色ついてるので、はい、まあ、できればいいかなと。実際に子供と遊んでも、小学生ぐらいだけど遊べるので、2500円で話したりする。
いいね、なんか、なんか、
素敵で、ビルがね、しっかりして
る。はい。ホットベル叩きたがるんですよ。
ね、パンパン。
そうなんですよ。でも、ピットとハリガリがあるんで、はあ、これ買ったらもうベルだらけの、えらいことになる気がするなって。でも、ハリガリちょっと、なんか壊れて音があまり鳴らなくなってるんで、もうピットもそれで遊ばってるんですよ。鳴らすな、うるさいからって。
さっき寿司ライスの問題は、ズルをしたら、相手を見るのに子供狙うんで、はい、寿司が壊れるんで。
はい。
ズルしてて、はい、自分の対応だけ見たら、はい、相手が密告されないので、はい、そういう時に打っていけないんです
よ。ああ、なるほど。
でこれなんか、ラジオの話なんですけど、はい、もともとの内藤さんっていう方が、はい、エンジニアで、はい、担当者に呼ばれて、はい、寿司のゲームがあるんだけど、はい、出してくんないかって出したんですよ。直接交渉があったり、
はい、なんで寿司だったんだ
ろう。なんでわかんないですかね。
はい、
全然寿司っぽい映画。
全然寿司じゃないけど、
子供になるとまあ寿司ではないです。何の魚かわかんない。タコ。
タコですね。タコはもうアボカドですね。伝統的なネタじゃないものが。
まだまだ結構その、僕もこれ、初めてヘムさんのやつがあったゲームなんですけど、はい、寿司ダイスっていうだけで、はい、もうめっちゃ面白いじゃないですか。
そうですね。タイトルインパクトありますね。本当に。
未だにいくつか、マネさんにも流れてたので、はい、入れていますので
。あ、わかりました。
で、あとは似顔絵タイプですね。はい、これ、同人ゲームで、ジョイントファクトリーさんっていう、ジョイントゲームファクトリーさんっていうもともとここのサークルさんが前に出した、あやしっていうゲームがあって、はい、ルノライクのゲームなんですけど、はい、同じ絵が揃うと、はい、そのカードを出した人があやすんですよ。
あやす？
あやすです。
よしよしよしよし。
そうです。
は
ぁ、はぁって言ったら、1と、はい、1から5までの数字があって、
はい、
1の次は5か2なんですよ、数字は。で、2は3と4。で、5と1は繋がってるんで、はい、5が出てから4と1は繋がってるんです、
はい、
で、それで手札を出していったことになったんですが、はい、それに2つから3つぐらいの絵を手がけて、
はい、
犬だったりとか、はい、豚とか、はい、赤ちゃんもあるんですよ。その絵ががっちり、その数字が出せれて、がっちり絵が揃った瞬間に、はい、カードを出した人を返して、はい、手を伸ばして、はい、赤ちゃんの場合は、はい、いい子いい子
なんでちょっと治ってるんですか。
そういうのを言って、はい、犬と猫の場合は、はい、よしよしよしよしよしって言って、馬と田中の場合は、はい、ドロドロドロって言ってって言って、はい、なんかこう、憲法の画面になってこうやって、
はい、
ゲームがあって、あやっていうのがあるんですよ。
はい、
なんだ。ノコじゃない、ノコじゃない、ノコゲームなんですけど、
はい、生きてる
んですよ。で、拡張で、はい、これとか、これとか、ピッピッピッピッピッ
ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピ
ッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピ
ッピッピッピッ
ピッピッ
ピッピッピッピッピッ
しないと
OK だけど、
しないと正解。
あ、なるほど。
上がりたくなる
もんね。はい。
で、例えば、よしよしのいい子にしたりすると、ピタッとなっちゃう。
あー、なるほど。
それも僕が最後に決まった時に怪しいですよ。そのサークルさんが、はい、新作出しまして、はい、似顔絵タワーのゲームなんですけど、はい、追いかけ系のゲームで、追いかけ系のゲームって、絵描けないものとか、
はい、
買って、絵が苦手な人とかだと敬遠するんですけど、はい、これすごくいいなと思ったのは、はい、何かを見て描くって、はい、いくら絵の上手い人も、はい、人の記憶の曖昧表現で描くのは、はい、絶対下手くそになるので、はい、もう捨てても大丈夫
なんです。記憶好きって。
で、例えばその絵をちょっと見ながら説明するんじゃなくて、まずパーツカードっていうのがありまして、パーツカードが分かれてまして、紙、耳、輪郭とか、まあ、6種類かな、うん、ありまして、人数によって
枚数は違うんですけど、まあ、2枚ずつ1枚ずつ分かりまして、まずはカードを配った状態で裏向きにしておきます、はい、で1枚、犯人カード48枚になっております、はい、で1枚ランダムで選んで探偵以外、探偵は顔を伏せて全員通貨っていうのを5分から2回見ます、はい、見たらそのカードをしまってシャッの犯人カードを山本のシャッフルをした上で探偵が描かれて、はい、絵にかけます、はい、でその段階で初めてカードをめくって佐藤大陽子さんは紙と輪郭を指定します、
はい、
でジェスチャー抜きの方が決めてます、
はい、これどういうのとか言われてますよね。
たまごっぽくてきついねとか、
はい、
でその絵を描きますね、はい、それを描いて絵を元に山札の中からカードを探して見つければ探偵が勝ちです
、はい、
ところになります。でその絵をもう一回みんなが評価してその絵の評価をしていってその正しく証言した人にポイントをもらいます、
はい、
では何回か絵の否定回数になってポイントを取らせて勝ちです、
はい、
でこのゲームの紙が、溜まっていくとそれを目標に奥度が溜まる、
はい、
カルタも出てます、
はい、
7歳以上溜まって9歳以上の小学校5割ですね。
そうですね、3です。
40分ぐらいなんですけど、うん、結構当てられます。
ああ、なるほど。
ただ同じような映画とかが多いんで、
はい、
表現能力だったりとか、
はい、
表現手法にも記憶になってくるので、
はい、
これはテスト版しかあることなんですけど、
はい、
テスト版から面白くてこれ。
はい、
何言ってるのとか。ああ、しかも自分が僕は人格表現して自分の中が違うって言ってるので、
はい、ああ、なるほどね。うん。
順番によって、
はい、
まず輪郭がこうな
る、はい、
まず鼻と髭とかになっちゃうので、
はい、
引く順番によって
あーなるほど
メグラーカードが違ってくるので、
はい、
例えば輪郭書いて、ね、目に書いて、
あー髭から来られたら困りますね、めっちゃあってこれ
目の位置を揺れるから目がないです
よ深くセンスがないとかスーパー、なるほど。
で、リムダイン岩崎のと、はい、前田部長さんってあって、
はい、
関西の活躍されている方がいて、それでこのアカウントの名前なんですけど、
はい、
子供向けのゲーム会だった
り
とか、
はい、
で、さっきあやすもそうですけど、
はい、
あやすは黄色いパッケージで、
はい、
ハバシャって孫が対抗したりとか、なので、まあ、違うと思うんですけど、ここ2000円だったかな、秘密も入ってました。は
い、あ、ありがたい。
こんな感じで。
へー、
花はどうやってんの？花は。
三角っぽい。はあ、大規模
キュービー。1% で15秒ぐらいになります。
はあ。
説明してやっていくので、絵が上手かろうが上手くなかろうが、もうここはしょうがないので。
そうですね。そうですね。これは面白いですね。テレストレーションなんかだと結構、
先輩大丈夫
か。先輩大丈夫か。お前だって。よくやったりするんですけど、とあるところ
で。協力系なんで、輪郭がダメでも、払ったら払ったらいけるので、
はい、
自分の点数にならない限りで、でしかも、なんていうの、犯人が、
はい、
探偵が当てれないと、はい、どうしようもならないので、
あ、まあ、そうですね。一生懸命やるしかないってことですね。
これ、救済ですか
ね。ああ、いいですね、それ。
記憶力を変わってくる、睡眠力、
睡眠
力、
はい、
全部使
います
。
わあ。子供のスキルが
君の勝つ君の証言が君の証言が君のデタラメな似顔絵が犯人を追い詰める
これ多分好きだって女の子とか大好きだと思う。
今なんか通販無料のサービスでし
たね。あ、そうなんです
か。の、送料無
料。あ、そうですか。そうか、いつ買おうかな。
今です
よ。あ、いや、そうすが、ハロウィンがあってつぎ込まないとハロウィンにっていう。
ユムコロさんの食事をちょっと抜きにして、で3つ目は、マスターフォックスっていうこれ確かマークが、
はい、
あれですね、
キングコトークですね。そうそうそう。
で、ゲームスターマネスさんが独自にシールですとか、
はい、
これ
素晴らしい
ですね。まあさっき見ましたけど、はい、お面のサイズユニオンですね。
もうこのお面だけでうちの子たち多分1日遊びますよ。
僕頭が大きいんで、生まれると思います。
これだけでも大はしゃぎですよ。
お面と、まあ3種類、3つずつのトークンが8種類入ってまして、
はい、
24個トークンとあと特殊トークンですね、策略トークンが入ってまして、まあ、単純に、8つの中から3つ指定されたコマを目隠ししながら、3つか4つ取るゲームです。簡単に思えるんですけど、
はい、
結構視覚で見て手で触ってても、
はい、
一人でやるのが取っていった
はい、
全員でその箱の中に、陶器20何個かな、うん、全部入れまして箱を蓋をして振るんですか、
はい、
必ずね、
もう普通の時点で面白いっていう
振ってせーのでこう、
はい、
取るの でしかも右両手とかで片手で取って片手に入れるっていうのがあるので、うん、で4個以上とか前だったりとか、はい、あの違う駒を打ったら前だったりするので、
はい、
特殊駒もあるんですけど、はい、それは基本のゲームになってるんで、はい、まあさっき言った合コンゲーでもあったりするんですけど、
はい、おさわりしちゃったっていうね、
結構わかんないもん、伝わってたんです
よ。そうですよね、これ絶対わかんないと思いますよ。
で7歳以上で20分ぐらいで、ね、もう多分これ5分で終わる。
ああ、多分見てる方が面白い。
多分
そうですよね。いや見てる方も面白いです。やる方も絶対面白いですけど、これは見てる方も面白い。素晴らしい。
トークが散らばっちゃうのもありますけど。
あ、そうですね。あとそれ管理する人欲しいですね。
そうですね。
絶対なんかあの散らってにした方いるような気がするな。
まあ先生がなんかこう管理しまして、ガタガタガタガタガタガタガタガタってなって、でパーンと飛んだりとかして、ここにあっても取れないので、あの取らないでとかなんですけど、でまあ1種類3個ずつあるんで、まあ、最大でも4点、
はい、
マイナス取ってしまうと0点もあるんですけど、
はい、
でまあ、最大で10点取ったら勝ちます、
はい、
だってあとは攻めの駒で、相手の点数が奪われたりとか、
はい、
あの関係なく1点までとか
あり
ますけど、
はい、
これは見た瞬間に、
はい、
見た瞬間に気になってて、
はい、
お店にたまたまその日、それこそ前回、前々回の収録の時に、
はい、
まあ、ゲストが呼ばれてたんですよ、うん、ただ、長野さんがこの質の面をかぶってて、もともとマスターボックスが休館出るから代わりを探すっていう話らしいんですね、
はい、
で、かぶって、
はい、
ルール聞いて、
はい、
触って、
はい、
これやばい、
はい、
いつか買おうと思ったら、
はい、
一瞬で出来なくて、
そうなんですか、一瞬で
一瞬で、なんかあってやっぱり長尾さんが帽子かってよかったなと思ってそのところなんだっけ、ジョイントバッグリーさん、
はい、
一緒で名前が部長も買われてみたいで、
あ、そうです
か、子供向けにちょっと割と4000円くらい後半するんで、割と高いですけど、出すところが多いかなと思うし、
はい、
絶対見てても面白いと思う。
絶対面白いですね。多分うちの子たちなんか永遠にクリアできないよね。ほっと指先、指先ですよね、これは。
日本語の流通があれば、
はい、
安定できるんですけど、ちょっとビジャパンさんはやらないみたいなんで。
なんでこん
な若い時間もちょっとエルフィがなかったみたいなので、
はい、
ちょっと盛り上がったら面白いかもしれないんですけど、
はい、
ゲーム界に持っていって、
はい、いやこれ絶対面白いですよ。
絶対面白いですよ。
絶対もうおめえの時点で面白いじゃないですか。
無理ですもん、だって取れないマックス人数やったんですけど、アプリで言うてその
これ絶対面白い、これなんであれなのか、輸入しないのかな。
あったら買ったんですよ。
わかりました。
匂いだって、
はい、
プレゼンで、
はい、
別にあの別にね、前田武将さんとか、
はい、
ジムさんとか、
はい、
マリオも持ってないですけど、
はい、
個人的にね
そうですね、
まあこんな感じですかね、はい、やっぱりさっき向子さんが言った見た目が面白いじゃないですか、
はい、はい、そうです、ワクワク感あるので、だからキングオブ東京なんて男子の顔ってもう超キャッチしましたからね、うん、もう絶対これは面白いに違いないっていう、うん、だからああさすがやなって、もう怪獣が出てきて、しかもダイスが増えて、
うん、
しかもカードを変えるっていう、うん、もう何もかも満たしてるじゃないですか。
倒せる。
倒せるって。で、まあ、ちょっと考える子はちまちま処理ポイント貯めるんですけど、でもあれ、進化カードが出たの良かったですね。
あれですね。
もう本当に、あれがない頃は、うーんって思ってたんですけど、キャラにあの個性をつけたっていうのは、本当素晴らしい、良かったなと思ってますね。ダイスが増えて、ただあれもちょっとやっぱ悪いところ。困ったことで、やっぱりちょっと興奮すると暴言じゃないですけど、死ねーとかって出ちゃうじゃないですか。だから死ねは良くないなっていうことで、この方に聞こえて、お亡くなりになる。
ていうところでございます。
そうですね、やっぱり、まあ、指導員って、まあ、年齢差がありますね。私なんかまだ若い方なんですけど、やっぱりこう働く時間帯によってもう他の指導員さんなんかだとちょっと年がいってるってなると、もう子供と何をして接していいか分かんないって指導員でもあるんですよ。やっぱり自分が経験してきたことをさっきも言ったんですけど、教えようと思ってももう全然時代が違いすぎて子供たちに、まあ、深く浸透しないって、もう遊びとして全然悪くないんですけども、子供たちがもうそういう、もう受け皿がないので、うん、あの遊び釣れなくって、もう大人と子供の間に格差ができたって。だけどやっぱりこういうのがあって、やっぱりあの、まあ、私だけじゃなくて他の指導員さんも、まあ、あの下ろす時に一回遊んで、こう、 あのこういう指導しようねって話して、で、まあ、あの下ろすんですけども、だからどんな人でも子供と関わり合えるって、それはやっぱり素晴らしいことだなって思いましたね。だからあの逆にこういう仕事やって、あの今時の子って思ってたけど、あの、あ、一緒に遊んでみないと子供は理解できないなっていうことが分かったって、大人の方がどっちかっていうと変わったっていう声聞きますね。で、子供で変わったことといえば、やっぱりあの保育園とか幼稚園によってやってくることって違うんですよ。例えばあの運動系の保育園だったりとか、まあ幼稚園とかですと勉強が入ってきたりとか、いろんな、あのいろんなこうスキルとか生活背景とかなので、やっぱりそれを一固めにしても子供だから勝手に遊ぶってなかなかできないんですよ。で、そういう子たちをやっぱりこうあの集団にうまく入れようと思った時に、そうですね、やっぱりカタログ、やっぱ塗り、あの女の子ってやっぱ競争心があるんですけど、本当はバリバリにあるんですけど、女の子同士の独特の駆け引きがあって、とりあえず仲良しを装うみたいなところがあって、でだからあのやっぱり競争系のゲームとかは好きじゃない、だけど塗り絵もつまんない、でもあのとりあえずあの平和に遊べるのが塗り絵とか折り紙だったりするから、とりあえずそれで遊ぶ、だけど絶対これあのつまらなくはないけどめちゃくちゃ面白くもないんだろうなって、だけどいきなりやっぱり競争系のゲームとかバーってやらせると絶対泣いちゃったりとか怒っちゃったりとか変な気遣い、それこそさっき言った待っててあげるよみたいなことが起きちゃうので、カタログから始めた時にやっぱり好きなものを選ぶって女の子大好きじゃないですか。でしかもまあ、外れても、あ、これが好きなのとかっていう話にしかならないですか。どう考えても、こんなのが好きなの、遅れてるとかってなんかならないじゃないですか。あなたはこれが好きなの、うーん、そっかそっかみたいなことになって、でしかもあのキラキラのハートフォークじゃないですか、手に入るのが、もうあれも女の子のハートは静かみですよね。でしかも相手に触れ合える、でそれからちょっとあのボードゲーム、じゃあこれが遊べるんだったらこれもどうよって言って次に進めたの羊さんだったの、あの南野塚さん、
はいはい、
で あれもあんまり難しいこと考えないですか、まあ、とりあえずめくって羊が出たらって、で、まあ、あの1対1だったらおおだし、あの超えちゃったらめーって逃げちゃうしっていう、で、まあ、競争系ったら競争系ですけど、まあ、どっちかって運要素が強いので、それほどなんか考えなくてもいいし、まあ、運だから仕方がないっていうかあるじゃないですか。
勝ついじゃないです
か。そうですそうです。だからそうやってこう徐々に徐々にあの一人遊びの集団からあのみんなで同じものを遊べる集団、しかもそれを徐々に徐々に自分で考えてあの面白さを掴んでいく。でそうすると女の子、似たような女の子だけ。女の子同士の塊から異年齢とか男子を取り入れてやっぱ遊べるようになってくるんですよ。だからあの子がいないから一人ぼっちっていうことがなくなって、で、あのしかもあの子このゲームできるから誘えるよって言ったら高学年とかでよしじゃあこういって言って仲間に誘ってくれるっていう、だからこのゲームをしたらすごくなんか劇的なエピソードってことはないんですけどね、やっぱりこう徐々に徐々にいろんなゲームをやらせることによってあの少しずつ一人遊び、あの一人ぼっちからあのいろんなこと関われるようになってきたということがありますね。
今後何かやってみたいことありますか？
感じで、
野望的な感じで、
うわー、そうですね、やっぱりもっと真剣、なんだろう、真剣にボードゲーム会やりたいですね。
おー、それは子供、
もちろんもちろんもちろん、なんだろう、もっとなんか子供に連れられて仕方なくっていうのじゃなくて、大人が真剣に面白いって、うん、結局今は私がいるから提供できてる、だからそれだと多分学部を卒業する、6年生だから卒業してきたとか、そうすると多分しっかり定着してる子はいいんですけど、そうじゃなかったらまたスーッと熱が冷めてきちゃう。で、子供やっぱり手にできるお金って限られてますし、やっぱり選択、仲間とかも限られてきちゃうから、もっとこういろんな人と関わることも面白さで、を大人の方に覚えてもらって、で大人が積極的に、結構大人の方が保守的なんですよ。新しい子と関わりたくないと思ってるのは実は子供じゃなくて大人なんです。だから、参加率が非常に伸び悩みなんですよね、最近ボードゲーム会が。なので大人の方にもっと積極的になってもらって、大人が子供の選択肢を狭めることの前に、もっとボードゲームは面白い、他の人も遊ぶことは面白いっていうことを学んでもらえたらいいなって思ってます。
なるほど、
はい。なんでこんな笑うんですか、なんでこんな笑
う
ん
です
か。
いやー
ってい
いですね。
いやいやいやいや、ああ恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。
いやでも僕もやっぱり自分の前の回とかにも話してるんですよ、最近ちょっと話してるんですけど、ボードゲームを広めたいとか、はい、ボードゲームをなんとかこう、やってほしいとか思って、はい、ゲーム会であったりとか、はい、カフェであったりとか、まあ子供も、マジであったりとか、いろんな方針があったんですけど、まあテストであったりとか、
はい、
ゲーム作ってる自分ゲームなんですけど、僕が思ってて、まだちょっと話したけど、今どうこうでも自分の今の0歳児の子供が30代になった時に、ボードゲームが今の位置よりもちょっとワンランク、ツーランク、ギアが変わった風になる。例えば1年後、2年後じゃなくて、その30年後、自分の子供が30年後でもこういうボードゲームがあって作れて輸入されて、まあ、世界情勢とかね、
はい、
検討だったら分かんないですけど、まあ、自分ならどうしたらいいかなと思うと、まだね、細かくやってないものがあると思うんですよね。例えば、M5 さんの年代とか、はい、この年代とか、その人にゲームとか結構見てると思うんですけど、はい、そういうこと、みんなが一生懸命頑張れば、5年かからず、2、3年でもっとギアが悪くなるんですけど、まあ、ブームに乗ってしまったりとかすると、はい、それが大きな質問
です、ね、そう、
先に。やっぱり自分の遊ぶ場所だったりとか、
はい、
今本当にゲームが入ってくるので、うん、僕らが最初カタンとか遊んでた頃っていうのは、カタンしかなかったんです
よ、はい、
カタンがもしも合わなかったらもうボードゲームは合わないってなったんですよ、はい、15年前、10年前っていうのが入ってたんですけど、
はい、
入手ルートだったりとか、
はい、
入ってくるものだったんだよね、うん、で、特にね、去年の宝石のきらめき、ジャルガーそうはい、全部日本語化するのが割れついたん
ですか、
恥ずかしいんで、
あ、そうなんですか、
全部日本語化されるから最初のデートが、そういう恵まれている環境がいつまでもなくするためには、はい、具体的にはまあちょっとあれですけど、
はい、
自分の子供が30歳になった時にボールゲームが環境になるためにはっていうのかなと思
うんですね。価値観もね、
だからその中で整理大丈夫かなって思ったんですけど、ドイツかなとか外国の人で、はい、一番遊んだゲームは何って言ったら、ウノって言ったんですよ、
はい、
で、他のゲームも遊んでるんだけど、はい、他のゲームも遊んでるんだけど、僕らが遊んでるレベルって違うんですよ、
はい、
僕らが遊んでるレベルよりも上のレベルで遊んでるから、
はい、
僕らが地球とか、はい、まあ、遊んでるんだけど、はい、回数が多いだろうだよ、
はい、へえ、なんでですかね、
だから一番、回してるのウノだけど、
はい、
日本人のウロって言うんですけど、
はい、
日本人はウロをメインじゃないですか、
はい、
いろいろあるけど外国のドイツの人たちは、はい、いろいろあるけど、はい、一番遊べるけど、
はい、
日本人にはないドイツゲームは、はい、日本人より遊べるんですよ、
そうですよね、
自立が違うわけです
よ、あー、なるほど、
そこまで持ってないですよ、
はい、そうです、
遊んでるよっていうのを言うのがスピーチゲームになって、はい、家でも遊べて、
そうです
ね、どんな場所で遊べると、今本当にラジオとかも増えてきまして、
はい、
関係ないけど、それがちょっと定着してきて、
はい、
家でも遊べるし、家族でも遊べるし、 まあ、学校とかそういう人もね、はい、あの生活によって遊んでるようなレベルを上げてね、
はい、そうですよね。だから親とも遊んで、自分の世代の親、要するにあの、まあ、今私は子供におろすみたいなこと言ったんですけど、たまにあのうちの母親がもう60なんで、やっぱりあの認知症とか怖いじゃないですか。なのであの、まあ、ボードゲーム提供したりとかってたまに遊んでるんですけど、だから本当にあそうですよね、もう自然にうちの中にあって、何かあったら昔の花札じゃないですね、正月が集まったら親戚があるんですけど、そういうレベルでボードゲームが当たり前になると嬉しいですよね。
遊んでるよっていうレベルが、僕らもゲーム会をやってるんで、レベルと例えば遊んでるよっていうレベルがやっぱ海外と違ったりするので、まあ、環境とか、日本人の風習とかで違ったりもするんですけど、その代わりのためにはやっぱり目先のよりは振り長いしてるんです
よ、はい、
まあ、ゲームマーケットのブースが増えたりとか、
はい、
まあ、いろんな問題がね、あの、よくないゲーム会があったりとか、
何かのそれは、
乗り越えつつ、目先のことになくて、はい、子供のためにというか、子供にこびるわけじゃないですけど、はい、何十年後見据えたことをやっていけば、はい、まだまだやることがいっぱいあるかなと思うので、
そうですね、
まあ、小学校、中学校がないときって思わないですけど、
はい、
まあ、子育て、ね、うちも入り、ま、今年から入りましたので、
はい、そして可愛いお嬢さん、先ほど拝見させていただきました。
今日は変わってつらいです。
ああ、いいですね。
最高、ママより最近パパでます。
おはははは。
必死だから、ね。対抗しなくてもいいじゃん。
全くその通り。そうですね。本当に、じゃあ娘さんもボードゲーム。
そうですね。いや、いいですね。なんかね、全然関係ないと思うんですけど、はい、この間パンデミック大好きゲームやったんですよ。
はい、
で、ほら、うちの自宅ゲーム会やってるんで、
はい、
やってたんですよ。はい、で、その間に奥さんが、友達が、洗濯物をしてかけて、2、3時間見たんですけど、
はい、
ずっとゲーム見てました。
ああ、ほん
とに。最後
は
なかった
。ああ、でも、サイコロが良かったのかもしれないですね。
見てて全然割れなかったんで、はい、人のやつは割れなかったんですけど、
はい、
ゲームやってる時に暴れたりするんで、
あ、本当、
アクションが多いと、
はい、
もう大部分も動いちゃいます
けど、
まあやっぱのゲーム見るのは好きになるので、
ガラガラの代わりにサイコロも出してみて
口いた
ら、ああ怖い、ああ怖い、ああ怖い、じゃあこの透明カップに絶対取れるにガラガラガラガラって
一旦口に行くよ、ね、
そ
うそれね、今後ね、結構ね、さっきのマスターホークスとかトークにいっぱいあるんで、
はい、
気をつけないと思います。
まあ
そのとこですかね、話は
ですかね、
もう多分90分しかない。
あ、もっとそんなんだったんです
か。
すいません、大変申し訳ございませんみたいな、
後編で井上さんをお届けします、ね、
いやいやいやいやいやいやいや、いろいろ編集してくださるとありがたい、
ノーカットで、
ねえ、ちょっと待って、いいのかなこれ、失言あったような気がするな。
じゃあなんか井上さんから告知とかありますかね。
いや、特にないですかね。
頑張りますです
か。まあ頑張りますみたいな、井上とか CM しといたの
か。はい、先生、
はい、
なんかあれば。
いや、でも私の方からギフモコ CM したところで、なんでお前がギフモコ CM すんねんってなんかすごい怒られそうな気がするんで、あのギフモコをインターネットで探してみて、検索かけてねぐらい。
わかりました。わかりました。
はい、はい、
まあね、ベースはやっぱり井上さんは仕事場というか学問が、
そうです
ですね、
はい。あ、なんかもっと語りたいこといっぱいあった気がする。
大丈夫ですか。
なんか思い出したら、あれも語っとこうみたいな。
あ、じゃあ最後だけお話しするんで。
あ、
じゃあ、
はい、
告知のコーナーだけ、
はい、
いきますね。じゃあ、アナログゲームライフですね。が、10月19日、多分直前になっちゃうかな、阪神が。に、いつもの、新栄町ですね。名古屋市立の新栄町から、そうです。2番目に総監督のクラブアドリアナになります。月曜ですね、10月19日月曜日、19時半から23時ですね。で、会議費というか参加費がチャージ料で1500円ですね。お菓子とジュースが食べ放題になりますね。で、ご飯のお酒も、キャッシュオンデリバリー食べれますのでくださいと。で、今回は第9回ということになりまして、アジアゲームですね、日本、台湾、韓国ですね、まあ、同人ゲームだったりとか、ゲームマーケット1ヶ月前ぐらいなので、ゲームマーケットまあ、食べるかなと思っています。まあ、だいたい最近は25人くらいある、まあ、月曜日からですね、まあ、それだけでも十分かなと。4対5だけゲームしますので、よかったら来てください。よくは、Twitter と、Facebook 等でやってますが、Twitter だとアナログゲームナイトで検索する か番組名と、電話に合わせてくれるのをお願いします。あとゲームマーケット11月21日かな22日かな22日かなります。一応ヒーローの先生さんと私の口の GSF の、情報ですね、サークルさんが共同ブースという形で、ブースを取りました。で、サークル共同というか6月に我々ゲームマーケットの方のワークショップの方で作りましたゲームが出来上がりつつありまして、そのゲームを、新作として発表されます。2000円ぐらいかな、77枚ぐらい2000円になりますので、また遊んでください。タイトルが変わったんで、まあ、
これで笑っちゃった、
まあ、お見合い代だって、カードですね、メールでしょっていうのがあったので、まあ、ケツババじゃないですか。まあ、いいから。
みんな大丈夫ですかね。
ロゴ担当がケツババじゃないかって、
はい、
まあ、僕らならケツババですよね。あとはね、知ったか映画研究家っていうゲームの、ゲームがありまして、去年、今年の春の、春にあって、3月にあった大阪ゲームマーケットの、新作ゲーム評価ランキング2位を取ったボーディーゲームですね、架空の映画タイトルなどを作りまして、それに対して、みんなで知ったかで肯定をしたゲームです。で、それの、ゲームが、5タイトルかな、で、6個ぐらいあります。一律たぶん1200円だと思うんですけど、各カード枚数とかは各ゲーム若干違ったりはするんですが、1200円で知った映画研究家、知ったか同窓会で、知ったかお悩み相談室、知ったか映画館、映画館で妖怪評価、よく知ったか妖怪で、私の知ったか J-POP アイコンですね。どれも声が面白いって、
はい、面白いですね。
全部買っても全部違います。おすすめは同窓会です。
はい、そうなんですか。
同窓会は、もともと J-POP なんですけど、J-POP は遊び方が9通り10通りあって、ルールを組み合わせないといけないので、おすすめは最後に歌うバージョン、歌詞作りバージョンプラス、最後に歌うバージョン、歌うルールと、あとカウンターテリーバージョン。
何ですか、それ。
知ったかじゃなくて、知ったかは愛好家なんですけど、はい、カウンターテレビバージョンは、スタピがカウンターテレビ、はいはい、メンバーが曲を紹介してくれる。メンバーが曲を紹介してくれる。ジョニー・ドーダイスっていうカウンターテレビバージョン。で、最後は締めは、じゃあ、どうぞって曲を歌う。で、同窓会の方は、結構さっきのゲームの共通認識というか、CD は買ってなくてもとか、妖怪は知らなくてもって言って、保育園から大学まで一回も学校に行かないかった人がよっぽどいると思うんですよ。
はい、
で、同窓会なら、例えば、きれい好きな、処理員とか、
はい、
それが出て、まあ、関係性かとか、はい、話したかったんですけど、きれい好きな図書委員が同窓会メンバー、例えば、同じクラスにいたんですけど、はい、そいつはいないですよ。
いない。
うん、で、そいつの思い出まで語るんですよ。
いないやつの。
そうそう。でも、若干参加者の全員、はい、そいつを覚えてないんですよ。
はい、なんかトラウマが。
で、適当に語るんですよ。あいつさ、そういえばって言って、だから共通認識、同窓会行ったことないので、
はい、
学校あるあるがあってるんです
よ。はい、
で、写真もさっき、あれですね、パッケージのポップなんで、同窓会を結構するんですけど、お悩み相談室とかだと、あれですね、ガチのお悩みをしちゃうんですよ。ガチのね、お悩みをして、はい、例えば、猿の木から落ちるとかっていうのを、はい、バスケする中で、はい、格言を1個与えられるんですよ。
はい、
例えば、2階から落ちるとか。
あ、2階から落ちちゃ
うんですか。猿の2階から目薬と、はい、猿に木から落ちるのを合わせて、はい、ランダムっていうのが2階から落ちるとか、はい、ティム・ブロさんが、はい、最近、はい、食欲が多すぎて、
はい、
2階でいいことを言って最後に、はい、2階から落ちるんですよ。順番に来るんですよ、
はい、
答えができるんですよ、
はい、
意外にほっこりするんですよ、
ほっこりですか、
ガチ悩みを解決するんで、
はい、
で、メールの人が終わっても相談相手なんで、はい、結構まあ、フラッグな人とか、
はい、
妖怪は、 カを作って、
はい、
そうじゃないですか。マイテストウェアやるのはスーパーオカン。
それ妖怪が
コストコにいる。
あ、コストコにい
るとかやりましたね。はい。まあ、映画は映画で、映画研究家や研究家で、英語対応というか、
はい、
前回のバージョンよりもう全部タイトルが入れ替わってです
ね、はい、
まあ、なかなかいいものな
ん
で、全部予約はできますが、
はい、
受け取りの方も、そのサンプルではなくて、
はい、
下から出すサンプルが3つブース下がってるんです
ね。
なくなりなので、真ん中の豚バラさんのサンプルで、全部受け付けると販売します。
はい、
10月3日のあと新州ボードゲームゲームマーケットに出ます。そこで試入できます。
はい、
はい、そこでさっきのメールだけでもできます。
はい、
最速だけだったら新州が出ます。
新州かー。
はい。
だから本当面白いですね。映画やったんですけど面白かったですね。あれは
全部なくなって。
はい。
新州だけで十
分。本当になんかうまく喋れないとかどんどんどんどんどんこされていく感がすっごい面白いですよね、あれ。
そういうの同好会とか。
はい、
面白いですよ、はい、なんか関係性カードどうするか。
ああ、そうですか、楽しみですね。
あとお便りコーナーですね、まあ、直接ブログのメールアドレスでもいいし、ハッシュタグもあんなきゃいけないので、よかったら来てください。で、あとね、今夜の講座みたいに出たいって人はいる
から、もう補強
ですね、やめてください。出たい、結果はですよ、ちゃんと長みたいな感じだ
った。よかった
です。明日金出ないでまた来てください。あとですね、10月に、そうですね、はい、10月に1回来てください。多分配信10月に変わったかもしれない
ですけど、
まあ、こんな感じですね、10月に来てください。はい、お待ちしております。
はい。
ゲームマーケットも忘れます。
はい。
というわけでエンディングなんですが、もう2時間近いです
ね。喋ってますね。
そうですね。
ほぼ喋ってました。
はい。
はい、
どうですか、結構喋れましたね。
喋れました。
喋れましたでしょ。
喋れます。喋らさせていただきました。
ではでは
いや、振りが良かったです。ありがとうございます。
なんか、これ話したいと話してますね。ここで。行ってもらってもいいですけど。
あと2時間延長ってフロントに行ってきますね。いやでも結構、多分、ボードゲームから多分話それてちゃいますね。子育ての話とかにどんどんなってちゃ
います。あ、でも僕最近そういうのに興味があるとおかしいですけど。
それはじゃないですか。娘さんがいるんですから。
興味あるとおかしいですけど、はい、この番組は一応愛知県とか、
はい、
東海県の話をしていくと思うんですけど、
はい、
まあ、その話ができる方とか、
はい、
あと、まあ、前々回の勝手さんもそうですけど、子供さんがいらっしゃる方でゲームをしてる方と、
はい、
お話し聞きたいので、
はい、
まあ、まあ、子育てが最前線だと思うんですけど、
はい、
まあ、その人どうする仕事をされている方がどうやって話をしているので、
はい、
すごい自分も勉強になりましたし、
あ、そうですか、
いろいろできても良かったです。
ありがとうございます。
出たいっていう人なので、どんなテンションなのか、ぶっちゃけ会うの2回目だしと思って
る。本当ですよね、会うの2回目ですもんね、これ。
そうそう、会うの2回目でね、電話番号を聞いて、
はい、
打ち合わせして、
はい、
テレクラカーみたいな。
全くですね。いやー、申し訳ないですね。本当に。
いや、でも面白かったですよ。
面白かったですか？
うん。
よかったです。私の話ってすごく良かったです。
ぜひ話したい話したらいいですか？
もう、あの、そう
ですね。大体ね、切ったと思いますよ。
あ、そうですよね。
だからなんか話しちゃいけない話とか、
はい、
例えばその
遅れ行
為、個人的なエピソードとか、
はい、
あんまり深い、例えばさっきのね、はい、支援が必要な人の話で、
はい、
支援内容が言ってしまうと、
はい、
ダメだったりするや
つ。そうなんですよ。ね、結構そこタブーなとこが多くて、ね、
そうすると、実はキッタと話したりして、
はい、
全然タブーじゃないんだけど、
はい、
そこの話が前提で出てくるたりするので、
はい、
話しやすくなるので、
はい、
キッタ
は
もう。
なるほど。
そうすると話した内容も若干ピーが入っちゃうので。
そうですよね。本当そう思います。
だから人間は多分頭の中で僕らが、
はい、
ぼーっとしないといけない。
そうですね。
内容にしっかり近く
ない。 ありがとうございます。
最近長いって言ってね、お考えしても思ったんです
けど、
十分長いって
。いや、これがどんな風に編集されるのか。声が低いから、これちゃんと収録されてますかね。
大丈夫ですよ、目のボリュームメーター回ってます
ね。あ、そうですか。よかったよかったよかった。すごい食べ
方。これはね、だいぶ反響はしてると思うんで。
そうですか。そうですね。もっとビボイスに収録してくれたらありがたいです。
めんめんと
くちゃう。あ、難しい。
カラオケ収録だけど、はい、周りの周りからね。
そうです
か。たまにウェイとか
あるので。まあ、平日ですか。
締めましょうって言いながら前で行っちゃった
りとか。あります、
ある
ね。ありますね、それ。なんでやねんっていう。
そうそうそう。で、まあ、一緒になるとやっぱり子供向けになるレベルが上がったりとか、と思うんですけど、前に大人が多い以上の子供レベル高かった
そうなんですよ。ね、はい。
なんで、今後ちょっと僕、フェイスブックのやつをちょっと話したんですけど、はい、子供と両親を、学生ターゲットにして、はい、イベントを学びに受けていったらなと思って、あ、まあ、どっかのあのゲームイベントの、はい、ワンブースでもいいと思うんですけど、はい、そういう感じで親子で占めるブースなり、はい、そういう会場を持っている場所もあると思うんですけど、はい、まあ、ちょっと見てたらな
と思います。なかなか会場探すんですか？
そうですね。ですよね。どうしてなんかね、はい、誰なんかね、
はい、本当に難しいですよ、会場探しって。もうちょっと自由にこうあの場所が取れて来やすかったりする場所があると、もっとこのゲーム広がるようにするんですよね。
まさにあの電車が近い場合に車が行きますので、はい、きなこさんとかだと特に僕の感覚で行くと駅前じゃないかと思うんですけど、22歳で行くじゃないですか、はい、我々なんかこういうボードゲームでいい大人が車を持っているし、はい、荷物が多いので車がありがたいです、はい、
なるほど。
そういう話
を。そうかそうか。
やっぱり名古屋人というか愛知県とか東海県はどっちかというと、はい、まあ、地下鉄は運行してるけど、はい、車文化なので、
そうですね、
場所も考えた
り、ね、歩きたくないって言いますよね、みんな。
まあ、誰に会うかという情報なので、
はい、
ご協力ください、
ね、はい、呼んでください。ぜひとも私もいろんなボードゲーム知りたいので、はい、お願いします。
いい人
では
ありが
とうございます。あ、本当ですか。子供やつの納得いいですよみたいな。
よろしくお願いします。
お願いします。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。あとはもう裏番みたいな。
そうそうそう。ですね、まあ、今回ですね、ボードゲームと子育てをメインにいろんな話をしたりとか、まあ、この番組は珍しく結構ゲーム紹介を軽く多分10個以上したので、はい、まあ、珍しいかな
と思って。あ、そうですか。
あんまりね、あのゲストの話でゲームを一個一個掘り下げることなかったりするので、はい、まあ、よかったかな
と。ありがとうございます。はい、
公開される頃ですね。
はい。
手袋バッター。
怖いな。どうなるかなこれ。はい。
はい、反応が欲しいですよね。
欲しいですね。どうしよう、知り合いにこれ私出てるよって教えたらいいのかどうなのか、すっごい今悩んでるんですけど。
もしかしたら、なんとか先生ですかっていう親御さんからのコメント
とか。どっちかっていうと、知り合いではあんなこと喋ってるぜって思われるのがすごいドキドキしますね。
でもまあ、情熱があれば恥ずかしいことないです。
そうですね、恥ずかしくない。
はい、大丈夫です。はい、ですね。じゃあですね、今回のゲストは、何でしょうか、先生か。児童、放課後児童クラブの、
はい、
所長さん
です、はい、
ご覧いただいてます。もちろん本名ではない、ゆうこさんでした。
ありがとうございました。